杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳機能論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に神奈川県衛生研究所所長田谷恵子さんをお招きしております。サロンドクターは葵会柏田中病院糖尿病センター長山内俊一さんです。
田谷先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日はワクチンの副反応についてご教示くださいということで、一つ一つ細かいご質問がありますので、それに沿っていきたいと思います。
はい、
まずですが、生後2ヶ月から開始する B 型肝炎ワクチンでのラテックス反応率というのがございまして、まずご先生、このラテックス反応率というのは何なんでしょうか。
はい、ご質問ありがとうございます。ラテックス過敏症のことをご質問いただいていると思うんですけれども、天然ゴムの製品に対して即時型の過敏症を起こすのを言います。これまでB 型肝炎ワクチン、2種類日本では使うことができるんですけれども、そのうち1種類のワクチンの容器にラテックスのゴム栓が使用されていたことがありました。ただ現在はもう使用されていませんので、 B 型肝炎ワクチンでラテックス過敏症を心配される必要はなくなりましたので、ご安心していただければと思います。
次ですが、生後5ヶ月から開始する BCG でのコッホ発現率というのがあります。これまた先生、コッホ発現率ということに関して、これコッホ現象はい、ということになると思いますが、これは一体どういったものでしょうか。
はい、過去に結核菌ですとか、非定型抗酸菌ですとか、そういったものにかかったことが、感染したことがあるお子さんが BCG を接種すると、通常ですと、1ヶ月ぐらい経った時に接種したところが針の跡が赤くなったり、こう膿を持ったりすることが多いんですけれども、非常に早く接種して、2、3日早くに接種した針跡が赤くなったり腫れるっていう症状が起こった時は、その5、6ヶ月の赤ちゃんが BCG を受けるんですけれども、それまでに結核菌に感染しているんじゃないかなということを疑って、そういう反応が出たらなるべく早くに受診をしていただきまして、ご家族に結核の方がいらっしゃらないかとか、そういう結核検診をするきっかけになる、それがコッホ現象という現象です。で、コッホ現象自体は特に何も後遺症も残すことなく、こう自然に消えてしまうんですけれども、その BCG を接種してすぐに接種した針跡がかなり早くに赤くなった時は、周りに結核の方がいらっしゃるんじゃないかということを調べるきっかけになるので、接種したところを見ていただくのが大事かなと思います。
反応としてはそんなに激しいものではないということで。
はい、そうですね。そんなに激しくはないです。針跡が、9×2 で18個の針跡が普通、上腕に、赤ちゃんの上腕につくと思うんですけれども、その針跡がこう赤くなって、こう、産み持ったような、腫れたようなことになった時に、ちょっと早めに受診していただくと良いかなと思います。
ただ保護者の方もこういうのしょっちゅう見てるわけではないですから、これが普通と違うかどうかなかなか気がつかない程度でもあるわけですね。
そうですね。普通だったら2、3日って言ったら針跡もほとんどわからないような状態だと思うんですけれども、そこがちょっと赤くこう盛り上がってたり腫れてたりとかいうのを沐浴の時にお風呂に入った時にあれと思ったら受診をしてもらうといいんじゃないかなと思います。
ちなみにこういうことっていうのはワクチン接種の時には保護者には説明あるものですか？
はい、そうですね。接種してすぐに接種したところ、針跡が赤くなったり腫れたりした時は、それは、早くに受診してくださいねっていうふうに説明を受けて帰っていただいていると思います。はい、
ということで、このコッホの発現率というのがご質問ですが、これ先生いかがなんでしょうか？
はい、加藤先生らの論文がございまして、コッホ現象の報告数にはどうも地域差があるようです。接種する時の保護者への説明ですとか、相談を受けた後の対応ですとか、まあそういう要因の関与も考えられるんではありますが、地域差があって、結核の患者さんが多いところが比較的報告数としては多いのかなという印象はございます。都道府県でこの論文によりますと、最も人数が多かったのが大阪で15人、続いて愛知、東京、和歌山、千葉の順番で、出生10万単位にいたしますと全国平均ではだいたい 2.5 ぐらいの数のようです。
一般的には結核が多い
ところかな、そうですね、多いところ
っていう感じにはなりますですか？
はい、多いような気がいたします。
で、次ですけれども、生後1歳から開始する MR ワクチンでの卵アレルギー発現率となっておりますけど、これはいかがなんでしょうか？
はい、質問ありがとうございます。おそらく MR ワクチンを接種するときに卵アレルギーのあるお子さんは大丈夫でしょうかっていうご質問かなと受けたまわりました。で、ワクチンを製造する過程で、鶏の胚細胞が使われていますので、それで卵アレルギーと考えられたんではないかと思うんですけれども、MR ワクチンの中にその鶏卵タンパクの成分は含まれていませんので、卵アレルギーと直接 MR ワクチンに関係はもう心配しなくてもいいですよと言われています。なので、卵アレルギーで、気をつけるワクチンとしては、例えばインフルエンザワクチンなどは卵でウイルスを増やしていますので、重い卵アレルギーのある方は接種するときに気をつけますが、多くは卵製品を食べても何ともないよっていうお子さんの場合は、インフルエンザワクチンでも心配はいらない、ほとんどは接種できますし、 MR ワクチンにつきましては卵アレルギーとは関係ないですよということが言われていますので、ぜひそこは心配せずに接種していただければと思います。ただ卵アレルギーがあるっていうことは、いろんな他のものにもアレルギーがおありになるお子さんがいらっしゃると思いますので、MR ワクチンの中に含まれている卵以外の成分でアレルギーを起こす、それは否定できませんので、接種して、30分は接種した場所にちょっと留まっていただくとか、そういう工夫は、注意は必要かなと思います。
次ですが、12歳で接種する DT ワクチンで接種部位が腫れ上がる率ということですが、これは先生かなり DT ワクチンでは有名なことなんでしょうか？
はい、11歳から12歳で、ジフテリア等破傷風を予防するために DT ワクチンっていうのが使われます。DT ワクチンで、接種したところが腫れるっていうのは、比較的よく効く反応かなと思います。厚生労働省は定期の予防接種の後、どのような健康状況かっていうのを予防接種後健康状況調査という調査で調べています。で、これは令和元年、2年、3年の結果が今最新で公表されていますけれども、DT ワクチン第2期の接種後、局所反応が起こる率は、令和元年度2000人ぐらい調べているようなんですけれども、局所反応が出た方が 25.7%、令和2年度も 25.3%、令和3年度も 24.9% ですので、だいたい4人に1人ぐらいは接種したところが、腫れるだけでなくて赤くなるっていうのも多分含まれていますが、そういう局所反応が起こる人がそれぐらいいらっしゃるので、腫れる率と言いますと、だいたい4分の1ぐらいの方が接種したところは赤くなったり腫れたりすることがありますよと言っていただくのが良いように思います。
これは有名と言いますか、やはり結構腫れるもんなんでしょうか？
そうですね、赤くなるのは、 よく見られる反応かなと思います、うん、はい、そんなに心配されることはないと思いますし、腫れたからといってあと後遺症を残したっていう人もいらっしゃいませんので、しばらくすれば落ち着いてこられると思います。
最後ですが、任意接種のおたふく風邪ワクチンでの髄膜炎率、これもやはりおたふくワクチンで有名なものなんでしょうか。
はい、ご質問ありがとうございます。おたふく風邪、流行性耳下腺炎にかかってしまいますと、だいたい 8% から 10% 弱の方が無菌性髄膜炎という合併症を併発します。なので、かからないで予防したいっていうのが親御さんのお考えだと思うんですけれども、ワクチンの添付文書には1600人に1人、2300人に1人という割合で無菌性髄膜炎が起こりますという記載がなされています、
うん、
でも小児科医の先生方の話を伺ってますと、そんなに高い頻度で起こっていないんじゃないか、最近もう少し低いんじゃないかっていうお話が聞こえてまいりました。そこで日本小児科学会と AMED の鈴木班が共同で、数万人規模の調査をしようということで実施した研究がございます。接種をした人を前向きに8週間フォローします。副反応が起こった時に届けていただくのは、なんかあった時に届けていただくものなんですけれども、そのあったとかなかったとかに関わらず、接種した人全員8週間何もなかった時は何もなかったってきちんと報告していただくっていう調査を、全国調査をさせていただきました、4万4000人余りの方がこの調査に参加してくださいまして、その中で無菌性髄膜炎を発生されたのは、疑い例、検査をしてないけど症状が頭が痛かったり嘔吐があったりだと思いますが、疑い例お二人を含めて6人だったんですね。なので頻度としては10万人接種すると 13.4、 1歳児でだいたい1回目を接種するんですが 0.011%、 10万接種すると11人ぐらい無菌性髄膜炎を起こすという全国調査が出ました。ただかかってしまうと 8% から 10% ですので、うん、こういう情報を理解していただいて選んでいただけたらなと思います、
うん。今のところこの髄膜炎の関係でこれ任意接種になっているようですが、できればこう状況を理解された上で受けていただきたいということでしょうね。
そうですね、うん、もういつおたふく風邪の流行が来てもおかしくないぐらいのタイミングになってきていますので、うん、理解をしてどちらを選ぶかで、また今はその髄膜炎の発生頻度が低いおたふく風邪ワクチンを使った MMR ワクチンなどが今製造販売承認申請をされていますので、そういうのが認定されるとまた厚生労働省の方も定期接種への検討を進めていただけるのではないかなと思いますが、今のおたふく風ワクチン、日本で使われているワクチン2つ株がありますけれども、決してかかってしまうよりはワクチンで起こる副反応の方が頻度としては低いですよということは知っていただいて、ただ副反応ゼロにするということはどうしてもそのムンプスウイルスっていう性質上できませんので、そこは理解して選んでいただけたらなと思っております。
今日は先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様は神奈川県衛生研究所所長田谷恵子さん、サロンドクターは青井会柏田中病院糖尿病センター長山内俊一さんでした。それではこれで杏林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。